早いもんで、今日がですね、私の最後のメッセージで、よく1年続いたなと思ってるんです。まあ、毎年よく続いたなと思ってるんですけどね、来年はもういいかなとか思いつつ、今年も1年続いちゃったんですけど、今日はですね、揺るがされないためにっていうことで、お話ししたいと思います。というのは、去年もそうだったんですけど、去年ほどですね、いろんな大事件っていうのは起きなかったんですが、将来につながるような揺さぶりっていうのはかなり起きてますね。まあ、中東もそうですし、アメリカもそうですし、まあ、日本もそうですね、ガタガタしてますね。ということで、まあ、イエス様もですね、福音書の中で、ちゃんと予言してますね。太陽が暗くなるとかね、月の光も放たなくなるとか、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされるって予言されてますね。それから、どこ取ってたっけな。あ、ヘブル書の12章にですね、ちゃんとその理由も書いてあるんですよ。ヘブル書12章26節からですね、ヘブル書12章の26節から、書いてまして、あの時はその声が地を揺り動かしましたが、この度は約束を持ってこう言われます。私はもう一度地だけではなく天も揺り動かす。このもう一度という言葉は、決して揺り動かされることのないものが残るために、すべての作られた、揺り動かされるものが取り除かれることを示しています。こういうわけで私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、感謝しようではありませんか、ということで、書いてますね。揺り動かされないもの以外は全部取り除かれると。したがって、御国に属するもの以外は全部取り除かれるために揺り動かされると、はっきりとこのパウロはイエス様の言葉を解説してくれてますね。で、イザヤもね、イザヤ取ってるかな、アザヤ取ってるな、キリスト者でないものはね、実は静まることができないって書いてあるんですよね。イザヤもちょっと見ますか。イザヤの57章なんですが、イザヤの57章の最後のところですね、20節。しかし悪者どもは荒れ狂う海のようだ。沈まることができず、水が海藻と泥を吐き出すからである。悪者どもには平安がないと私の神は仰せられると、あるように、御国に属してないものは平安がないと。落ち着くことはできないんですね。常に騒いでないといけないと。落ち着く、静まることができないと。揺り動かされちゃう。周りが揺り動かされると、その人たちも落ち着くことができず、一緒に揺り動かされちゃうんですね。まあ、ここで一つ見分けることができるといえばできるんですけどね。ですから、クリスチャンも同じでして、御国に属してない者たち、あるいはですね、まあ、ちょっと後で話すんですけど、救い受けててもですね、ある程度成長してないとジタバタする可能性は出てきますね。一緒に揺り動かされる可能性はありますよ。そこら中に預言者いっぱい出てくるでしょうし、もう出てきてるかもしれないですけどね。そこら中に、キリストだと名乗る者も出てくるでしょうし、その人たちに、揺り動かされることになります。それはもうここに書いてある通りですね、悪者どもに平安がないということですね。ますます落ち着きがなくなり、あちこちで騒ぎ出すと思いますよ。 で、揺るがされないためには静まらないといけないんですけど、まあ自分の力じゃ当然静まることなんてできないですね。主イエスキリストに頼ってですね、静まることしか、私たちできないんですよ。で、もうイザヤ書でもですね、立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得るというふうにおっしゃってます。で、窮地に追い込まれれば追い込まれるほどですね、主に立ち返って静かにすると、ジタバタしないということが必要になります。で、ダビデがね、それをよくやるんですね。ダビデは何度も命の危険にさらされましたからね、命を、狙われてあちこち逃げ回りましたんで、彼はしょっちゅう主に、求めたんですね。で、静まろうとしてるダビデの姿っていうのはね、詩篇によく現れてるんですよ。で、そこでね、一番ここ現れてるかなということで、こっちには載せてないんですけど、詩篇のね、62編をちょっと見てみたいと思います。詩篇の62編ですね。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の救いは神から来る。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓。私は決して揺るがされない。お前たちはいつまで一人の人を襲うのか。お前たちはこぞって撃ち殺そうとしている。あたかも傾いた城壁がぐらつく石垣のように。まことに彼らは彼を高い地位から突き落とそうと企んでいる。彼らは偽りを好み、口では祝福し、心の中では呪う。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の望みは神から来るからだ。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓。私は揺らされることはない。私の救いと私の栄光は神にかかっている。私の力の岩と酒どころは神のうちにある。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。ハレルヤ。これはですね、ダビデが窮地に陥った時に、まあ、家来も一緒にいるんですけどね、やっぱざわついてんですね、家来が。どうしようどうしようということで、でダビデがですね、まあ、命令口調で言ってるところですね。揺るがされるなっつってね、まあ沈まれというふうに民って言いますか、自分に ついてきたものも含めて、自分も含めて沈まれと言い聞かせてるしですね、これが今後ますます重要になります。ですけどもう一つね、重要なのがあって、このメッセージのところ書いてますけど、多くの者は主に頼っているつもりと、知ってるつもりっていうのがありましたけどね、頼ってるつもりというのに実はね、落ちる可能性もあるんですよ。まあ自分の要求を優先してるって書いてますけどね、主に頼ってるつもりで実際は自分のことを優先してるってやつね。で、主はね、神はすべてご存知なんで、そういうのを見抜くんですね、簡単に。この人どっち向いてるかっていうことぐらいね。で、イザヤ48章がまさにそれですね。48章の1節2節はまさにそれを神様がですね、ご指摘しているところですね。これを聞け、ヤコブの家よ。あなたはイスラエルの名で呼ばれ、ユダの源から出て、主の皆によって誓い、イスラエルの神を呼び求めるが、誠実をもってせず、また正義をもってしない。確かに彼らは聖なる都の名を名乗り、イスラエルの神、その名は万軍の主によりかかっている。書いてますように、呼びかけから分かるでしょ、これ。ヤコブよって呼んでますね。イスラエルよって呼んでないですね。イスラエルが主のもとに、ヤコブが主のもとに行く前の呼び名で呼んでますね。 ヤコブよって呼んでますね。ここに書いてますように、最後に書いてたでしょ、イスラエルの神に寄りかかっているつもりなんですよ。これね、多分多くのクリスチャンが陥りやすい罠だと思いますよ。私自身も含めてね。何かあった時に主の御名を呼びまとめるって呼び求めてんだけど、実は自分のことを優先してるってやつね。静まって主の救いに頼らないってやつですね。全部自分の欲求が先に来ちゃうってやつね。あの祈りなんかでよく現れるでしょ、あれくださいこれくださいって。主の意向と関係なくね、叫んじゃうってやつね。絶対祈り叶えられないですね。私何回も言ってますけどね。主の御心を知って祈ると百発百中っていうふうに私は言えない時もありますけどね。でもまあ百発百中でしょうね。主の御心を感じることができるかどうかですね。で、もう何度も言ってるんですけど、ここ本当にね、慈愛を受けてるんですよ。ここ、この教会。もうなんでだろうって、もうこのね、疑問はずっと残ってて、私たち何にもしてないし、本当に指導者も含めて何にもしてないし、本当薄っぺらい紙のようなもんですよ。主の計りと比べるとヒューッと吹っ飛んじゃうような感じですよね。この私たちのここの教会ね。なんでそんなに慈愛を捧げて、さしてくれるんですかっていう。もう今日もね、そういう感じでしたね。でもこの、そろそろね、主に立ち返らないと、時代は切迫してますんでね、本当に我々、揺らいじゃうような気がするんですね。この十字、今日も十字架がテーマに、まあサブテーマ十字架になってるんですけど、これはね、私だけじゃなくて、他のメッセンジャーもずっと感じてることだと思うんですよ。交わりの時にね、やっぱり十字架に帰れというのを受けるというふうに同じように兄弟姉妹言ってましたんでね。で、私のメッセージもそういうことでまた十字架になっちゃって、何週連続十字架みたいな、ね、感じになってるんですけどね。まあでもこれは主がですね、やっぱり今最も、この教会に必要だということで、光を差してくださってるんじゃないかなと思うんですよね。で、この主に頼っているつもりに陥らないポイントっていうのは、自分の御国を拡大していくことなんですね。御国が唯一揺り動かされないって言ってますからね。その自分の一人一人に与えられているちょっとした御国も、大きくなっている人もいらっしゃるかもしれないんですけど、それを拡大していくしかないんですよ。で、最初救われた時っていうのは、もちろん皆さんね、大喜びだったと思うんですよね。光が差して、まあ、その光をどうやってその心の中で拡大させていくかということに、なると思うんですね。で、そこで、十字架なんですけど、なんで十字架が基本になるかっていうとですね、これ黙示録見たらもう一目瞭然なんですね。黙示録に最後の21章22章でしたっけね、最後の方になると新エルサレムのことが出てますよね。ペラッとちょっとめくってみましょうか。21章、22章、ここも一番最後ですよ。ここで出てくる主人公は神であられる主とどなたですか。子羊でしょ。神であられる主とイエス・キリストって書いてないですね。神であられる主と神の子とも書いてないんですよ。神であられる子と子羊になってるんですね。十字架終わっちゃったっていう人に対して、ここは読まないといけないですね。新エルサレムになっても主人公は子羊のままなんですよ。これはね、十字架がこの新エルサレムであっても中心なんですね。子羊、子羊って21章22章何度も出てきますからね。 ですからこのほふられた子羊を我々が見続けられるかどうかですね、に揺るがされるか揺るがされるか揺るがされないかが、かかってますよ。でそれが私たちのこの御国の心の中にできてますね。ちょっとした御国ができてますけど、それの拡大と関係してるんですね。すなわち明け渡しですよ。我々がどうやって自分の握っているものを明け渡していくかということにかかってきます。残念ながらね、地上明け渡しできないんですよね。これ我々の選択の問題でね、残念ながらここは私たちが選択するしないといけないんですね。そうすると、まあ、肉はね、肉はもう十字架につけられてますんでね、御霊が私たちの魂をですね、整えてくださいますよ。選択すると。それで、魂が回復していくと。霊の上に魂があるんじゃなくて、霊の下に魂が復するという状態なんですね。頼ってるつもりの人は霊を魂が覆っているということになっちゃうんですね。その魂をどうやって御霊の下に置かせるかと、これが一番難しいね。自分も含めてね、こう油断してるとなんか、あ、自分出てるなみたいな感じになっちゃうんですね。自分出てるなって気づけるうちはまないんですけどね、そのうちに麻痺しちゃう可能性ありますよね。麻痺してる人、他人のことはよくわかるんですね。イエス様が言ったようにね、目の中に入ったゴミばっかり言うなって書いてましたね。お前は自分の目の中に入った丸田んぼ見よみたいなことを言ってますけど、他人のことよくわかるんですよね。あの人自分優先してるなみたいな、ね、自分のことは差し置いてね。自分に気づけばね、本当これ本当にいいことないですけどね。まあ、そこでね指摘しちゃったりするとね、バトルになるんでしょうけどね。ですけど、もう本当に油断しちゃうとね、自分優先になっちゃうね、どうしてもね。ですけど、この十字架に頼って、まあ、明け渡す、いわゆる死の状態、本当に十字架につけられてるっていうのを確認してね、十字架につけられた状態になるかどうかっていうのがですね、困難な時に一気に解放に向かうかどうかの鍵を握ってると思います。最初ね、私たち、さっきも言いましたけど、私たちの悪いところはキリストと共に十字架につけられたって知った時は多分皆さん大喜びだったと思いますよ。ね、ドクター・ルークの初期の頃よくありましたね。あなたたちの古い肉は、古い肉じゃないな、古い人は十字架につけられた、ハレルヤーってね、多分叫んだ人いっぱいいると思うんですよね。でもそれはね、一瞬の光なんですね。救われた時の一瞬の光。救われたーっつって、あと何の施しも、自分選択もしないと、もう救われてるーってずーっと言って、そのうちね、エネルギー切れちゃうんですね。その明かりの強さもだんだんだんだん弱まってきてね。そのうち働かなくなって、なんでこんなに疲れるんだろう。教会の仕事はなんでこんなに疲れるんだろう、症候群になっちゃうね。光が全然ささなくなってきてね、そのうちね、十字架につけられて、私たちは恵まれてるはずなのにって言ってね、そうなっちゃうんですね。こういう時っていうのは十字架にの下で完全に沈まれない状態になってますよね。十字架忘れちゃってるかもしれないですね。もう終わったということで過去問題になってるってね。田川さんがね、以前1ヶ月ぐらい前にね、おっしゃってましたけどね、まさにその状態っていうのがこれに近いと思いますよ。十字架っていうのはもう永遠、さっきの新エルサレムで子羊が出てきたように、私たちにとっては永遠追ってないといけないものなんですね。で、まあ逆に言うとね、救われた直後は光がぐわーっと差してくるんでね、元気出ちゃうんですね、やっぱね、喜びも出てきちゃいますしね。で、ついつい自分の肉で勘違いして、ことを起こしちゃうというのありますよ。モーセもそうでしたよね。なぜか知らないけど、モーセなんて、後でちょっとね、出エジプトの後半ちょっと見ますけどね。モーセはまさに私たちの典型だと思いますよ。光が差して、まあ、主がね、そのイスラエルを顧みられる心を入れたと というふうに書いてますけどね、あの詩編だったかヘブル書だったかちょっと忘れましたけどね。で主が多分モーセをですね、イスラエルを顧みられる心を起こさせたんだと思うんですね。でもモーセっていうのは王子様でしょ、最高の教育を受け権威も高いところにあるんで、普通で考えるとそこにある資産とかね、自分の地位権威っていうのは手放さないですよね。でもあのパウロが言うには天の宝を見てそっちを選んだって書いてますけどね、おそらく一瞬光がパッと差し込んで、あこっちだっつって、盛り上がっちゃったね、多分ね感情が。で一気に走って、でみんなにお前知らんって言われたんですね、同胞にね、お前私たちを裁くのかってね言ってますけどね。で刺されて、このギャップは大きいからね、殺人者になっちゃったんで、40年間隠遁生活になっちゃったんですね。でその中で、力をどんどんどんどん削がれてたのね。だから選ばれた人なんでしょうね、主によって自分の欲求を退けられちゃったのね、完全にね頼ることしかできないような人にさせられちゃったのね。ですから後半見ると面白いのいっぱい出てきますけど、それはねまた後でお話しますよ。で、ポイントは十字架です。パウロはね十字架を常に意識してた人だと思いますよ、パウロ。第2コリント4の10見ましょうか。そうじゃないとこんなこと言えませんからね。第2コリントのですね4の10、いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためですって書いてあるでしょ。いつでもイエスの死を帯びてますって言ってるんですね。パウロは自分の心を見張ってたと思いますよ、イエスの死を帯びてるかどうか常にチェックしてるんですね。で、今日のこの修法にも書いてましたけど、イエスさんも言ってますよ、ここに書いてますね、これルカの9の23で書いてますね、イエス様はですね、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い私についてこいって言ってるんですけど、一回だけ追ったらいいよって言ってないですね。日々自分の十字架を追い、毎日追えって書いてあるんですね。毎日自分の十字架を追えって言ってるんですね。すなわち自分の心を優先するなって言ってるんですね。その後ですから、何でしたっけ、自分の命を救おうとする者はそれを失うって言ってるでしょ。自分を救うなって言ってるんですね。パウロで言うイエスの死をいつも帯びてろって言ってるんですね、イエス様はね。そうしないと失っちゃうよってイエス様は言ってますね。ですからたまにではなくっていつも十字架についているっていうのを確認しないといけないんですよ。私はついてるんですからね、ついてるんだけどそれを意識しないといけないんですね。パウロも意識したように私たちも意識しないといけないんですよ。たまにじゃダメですからね。ましてや礼拝の時だけ意識するっていうのはダメなんですよ。ましてや十字架のメッセージをしているここ数ヶ月だけ意識しますじゃダメなんですね。そのうち十字架のメッセージしなくなる時もあると思いますけどね。そうでなくってもいつも十字架はやっぱりね意識してないとダメなんですね。これがなかなかできない人もいるかもしれないですね。やっぱりこれ自分を否めっていうことになっちゃいますからね、自分を下ろせっていうことになっちゃいますんでね。自分を下ろすのは自分で無理やり下ろすわけじゃないですけどね、これは全部御霊に頼って、そうすると御霊が自動的に自分の欲求を鎮静化させてくれるんですけどね。ですから自分を優先したことによって出てきたさまざまな罪、毎日犯す罪は血によって流すことはできますよ。死の御前でなかったものとして、見なしてくれるんですけど、自分を優先しようとする心はね、残念ながら血じゃ流れないですね。御霊に頼るしかないんですね。これが御国の心の中での拡大ということになりますよ。 魂を服させるということなんですね。魂を御霊に整えてもらうということになります。で、ここでちょっと脅すわけじゃないんですけど、やっぱりちょっと言っといた方がいいだろうなと思って、そこに書いてますね。ピリピ書いてるんですけど、もう自分を優先させようっていうのは、私たちがもともと生まれ持った性質なんでね、生まれた時からもう自分優先で出てきますよね。子供なんて特にそうですよね。腹減ったら親のことは何も気にせずに、腹減ったってこうわーわーわー泣いてますよね。こっちが手が離せない仕事とかね、いろいろあっても子供はね、自分優先ですからね、わーわー泣きわめきますよね。これ仏教用語になっちゃうんで、あんまりここじゃ言いたくないんですけど、ガキってそうですよね。ね、ガキなんて我の鬼でしょ。私って言ってのはガキですからね。ガキ我の鬼でしょあれ。これ別にね、この聖書と関係ないからね、あんまり言いたくないんですけど、あれね、ぴったし当てはまるんでね、あれ我の鬼でしょ。もう子供なんてでも典型ですよね。ですからね、ですからもともと人っていうのは自分優先するようにできてるんですね、生命を維持するためね。でそれをね、否めってのは非常に難しいんですよね。ですから我々は常に十字架を意識してないと、ついつい自分が出ちゃうね、やっぱりね、どうしてもね。でそれがね、過ぎちゃうとどうなるかっていうと、このピリピの三章ね、フィリピ3章の18節から、というのは私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙を持って言うのですが、同胞のために涙を流して言えるんですね、パウロはね。多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。これ同胞に対して言ってるんですよ。同じクリスチャンが十字架の敵として歩んでるっていうのを指摘してるんですね。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上だけのことです。ですから、地上の欲求を優先してんですね、この人たちは。これはね、油断しちゃうとこっちに行っちゃう可能性は全員がやっぱり秘めてると思いますよ。もう一個。パウロ厳しいことばっかり言うからね。ヘブルの6章、6章6節、しかも堕落してしまうならば、そういう人々はもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて恥辱を与える人たちだからです、と言っているように、麻痺しちゃって悔い改めもできなくなっちゃう可能性がありますよって言ってるんですね。で一度つけた十字架を2回つけることはできませんと。肉は抑えられてるはずなのに、肉が暴れ出したのをですね、もう一度十字架で肉を抑えることはできないよって言ってるんですね。これなんかね、怖いことを話すようで嫌なんで、あまり話したくなかったんですけど、パウロはっきり言ってますんでね、ここのとこはね。その前にですね、悔い改めて戻ってくると、十字架に戻っていくと。ですから常にね、十字架の中に居続ければいいんですけど、やっぱり自分が出ちゃうんでね、パウロみたいにずっと十字架あるいはキリストの死をですね意識している人はね、そうそういないと思いますよ。パウロは大したもんだと思いますね。あの人も最高の楽譜出てね、頭も良かったし、知識、この聖書の知識もその当時ではもうダントツナンバーワンだったと思いますよ。その人があれだけへりくだれるっていうのは、やはりイエスの死をですね常に着てたからなんですね。それを意識してないと、あそこまでね、いろんコリントとかね、あの辺でケチョンケチョンに言われ返すってことはないと思いますね。ですからパウロはそういう意味でも常に十字架を追ってたんですね。十字架を意識してたんですね。で自分の肉はついているっていうのを確認しながら彼は歩んでたんですね。これが 私たちの心の中でのこの意識することが明け渡しにつながります。でここはもう全部どうするかっていうのは選択の問題ですからね。御霊の働き、御霊を優先させるのか、自分の生きてきたことを優先させるのかで、書いてある、あ、書いてあるな、ローマの6章の16って書いてますね。ここはパウロがあなたたちの選択の問題ですって迫っているところですね。あなた方はこのことを知らないのですか。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として復讐すれば、その復讐する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るって書いてますね。どっち取るかって言ってるんですね。肉の奴隷になるか義の奴隷になるか、あなたたちの選択次第ですよって言ってるんですね。私たちはもちろん義の奴隷を取るんですね。分かったときは、ですから常に十字架につけられたことを確認しつつ、パウロのように歩んでいくと。そうすると私たちは当然義の奴隷の方を選びますんでね。御霊が働いてくださいますよね。そうすると明け渡していく領域が広がって、御国がどんどん心の中に広がり、平安の中が平安を保てるようになると、まあ、これがいわゆる多分聖火という言葉でしょうね。で、先週は田川さんのメッセージはね、この交わりに関することだったんですけど、これができないと交わりもうまくできないですね。っていうのが次のところですね。第2コリント、さっき見たところのちょっと長めに見ますけど、さっき4の10だけ見ましたけどね、一人一人の御国の拡大が命の交わりにつながるかどうかっていうのはかかってるんですね、実は。ですからエクレシアとしての御国ですね、が拡大するかどうかっていうのは、一人一人が自分の心の中にある御国を拡大できるかどうかにかかってるんですね。第2コリントの4章の8節から見ますか。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。いいね。なんでか。理由は、いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに、示されるためです。ということで、イエスの死を帯びてるからね。どんな困難にあってもへこたれないってことですね。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのですということで、最初は私たちのためね、困難にあっても屈することがないためイエスの死を帯びるわけね。で、二つ目の誰のためって言われるとね、こう書いてますように、イエスのためね、イエスの命をその人を通して表すためね、イエスのために、イエスの死に渡すのね。で、次19節、こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのですと書いてますね。最後はあなたたちのためね、周りにいる人々のためね。ですから私たちの明け渡しが進み、イエスの死をですね怯えるようになると、私たちと接している人たちの中で命が働くようになるんですよ。これできないと交わりやったって命の交換なんて起きないですよ。自己主張するだけ、それこそ分派していくでしょうね。派閥争いとかね、なんか世の中の方がもっとスムーズじゃないみたいなね、ドロドロの試合が、泥試合ねが教会の中で起こることになっちゃいますよ。それはね、ここにパウロが指摘しているように明け渡してないからですね。 イエス・キリストの死を帯びて人と接してたら、まずね、分派起きないと思いますね。で、命の伝わりが分かりますからね、命が流れてるっていうのは分かりますから、それこそハレルヤの状態になると思いますよ。突然なんかね、集まったら威厳で祈り出したりとかいうことも起きるかもしれないですよね。そういうこともあるかもしれない。そういういい関係になりたいんですけど、まだ多分なってないですよね。世間話になっちゃいますからね。どうしてもね、世間話しちゃいけないってわけじゃないですよ、もちろんね。でもまあ分派みたいなこともね、私よく分かんないですけど、起きるかもしれないですよ、ここもね。誹謗中傷をそのうちしだすかもしれないですね。それはあのイエスの死をね、一人一人が怯れてないからということになりますね。命をその他の人たちに働かせることができなくなっているということですね。パウロの指摘は非常に、素晴らしい指摘だと思いますね。死の状態が働けば、あとは自動的に、主がなしてくださいますよ。ゼカリアのところでありましたよね、大祭司ヨシアがね、ボロボロの祭司服着たとこね、脱がせよっつって主が脱がしてくれて、新しい、礼服着せてくれるというところありますね。私たちが明け渡しの決断をすると、あとは主が全部取り扱ってくれますよ。ノープロブレムですね。でもちろんそれ死の状態ですからね、もう復活も自動的ですから、私たちが復活しよう復活するぞって言ったら、これ多分ね、自分優先してますからね、死の状態入ってないですね。死の状態になれば復活も自動的ですよ。イエス・キリストの復活とともに我々も復活できますんでね、あとほっとけばいいんですね。ですから死の状態になるっていうのが我々の唯一の仕事で、死の状態になろうと思っても、あの十字架についてるっていうのを意識しさえすれば、我々の自分の欲望っていうのは抑えられますんでね、あの死の状態になれるんですね。ですから一番重要なのは自分の心を見張ってるってことですね。あのパウロがやってたように、自分が出てないかどうかっていうのを常にウォッチしておくと。で、あ、これ出てたなと思うと、十字架を思えばですね、もう自動的にその心収まりますんでね、もうどうでもよくなっちゃいますからね、自己主張なんていうのはね。そうすると自然と礼服を着せていただき、心が整っていき、復活も自動的に起こっちゃうということで、あとはもうノープロブレムですね。で、その次がモーセの話だっけな。で、ちょっとね、事例としてね、ここに出エジプト記を挙げてますんで、ちょっと見てみますか。ご存知の方もちょっと多いんで、もう飛ばしながらつまみ食いしますけど、まあ、14章で、もう奇跡的にね、まあ、主にとっては奇跡じゃないんですけど、当たり前なんでしょうけど、まあ、人の目から見ると奇跡的に、葦の海を渡ってこの世であるエジプトから抜けたんですね。モーセが引き連れてみんなで一緒に抜けたんですね。で、救われた状態ですね。私たちの、信仰からいくと、救われた状態ですね。ハレルヤーってみんな喜びましたよね。タンバリン叩いてね、大騒ぎしながら歌を歌いながらね、出てきましたの状態なんだけど、しばらくするともうつぶやき出ちゃうね。で、最初がマラでのつぶやきということで、ちょっと出エジプト記の15章を見てみましょうか。15のね、23節から見ましょうか。まあこれが海を渡った後の主の御業を見た後の最初のつぶやき、えら早いなみたいなね、もうつぶやき出したのかいって、いやーそういえば自分もそうだもんなみたいな、ね、自分見てるような感じになっちゃうんですけどね。23節ね、彼らはマラに来たが、3日間歩いてるんですね。 救われた後3日間歩いてるんですね。で、彼らはマラに来たが、マラの水は苦くて飲むことができなかった。それで、そこはマラと呼ばれた。民はモーセにつぶやいて、私たちは何を飲んだらよいのですかと言った。モーセは主に叫んだ。すると主は、彼に一本の木を示されたので、モーセはそれを水に投げ入れた。すると水は甘くなった。そのところで主は彼に掟と定めを授け、そのところで彼を試みられた。あります。最初につぶやいた、何したかというと、まあ、最初のつぶやきね、一発目のつぶやきは主は、まあ、ずっと受け止めてくれるんですけどね、そのこのつぶやきをね。主は憐れみ深い方でね、今ここもそうですね、憐れみ深い方で最初言いましたけどね、我々のつぶやきをいっぱい受け止めてくれてね、で忍耐強いんでね、去っていかないっていうね、もう最近そういうことばっかりね、こう感じるんですけどね、ちょっとまあいいですわそれは。ではつぶやいたんで、モーセに対して一本の木を示されたのね。でモーセそれを水に入れると、苦い水が甘くなったというくだりね。これは一本の木なんてね、もうよく言われるんでね、これまあ十字架でしょうね。もう十字架も早速示されてるんですね、十字架の意味をね。苦いものが甘くなるんですよ、十字架によって。我々が何か困難の時に十字架の元に行って静まると、困難がバーッと溶けて苦かったものが甘くなるんですね。最初のつぶやき、救われた直後の最初の、えらい早くつぶやくんですけどね、この人たちね。そのつぶやきで十字架を主は見せられたんですね。でその後の出来事っていうのがね、マナですよね。でマナで、これちょっとずっと前にお話したんですけど、これは御言葉の話ね、御言葉の経験をこの人たちに実体験として、御言葉とは何ぞやっていうのを、命御言葉の命とは何ぞやっていうのをここでもマナで、教えたんですね。まあ、これが神殿のつぶやきね、16章の2節から帰ってきてるんで、これはまあちょっとここは置いときますよ。自分で御言葉食べないといけないってやつね。一人一人が自分でマナはね、取っていくんですからね。御言葉は人から与えられるもんじゃないですね。御言葉は自分で読んで自分で栄養にするんですね。これは基本ですね。こうは出エジプトの、2回目のつぶやきの時は御言葉の重要さを教えてるんですね。3回目のつぶやき、これがね、こうちょっと見ますか。出エジプト記の17章ね、ここがね結構重要なんですよ。17の1節で、イスラエル人の全会衆は主の命により神の荒野から旅立ち、旅を重ねてレフィディムで宿営した。そこには民の飲む水がなかった。また水なかったね。出エジプト来て水重要なんですよね。まあ、精霊を表していると言えるかもしれないですけどね。水がまたなかったのね。それで民はモーセと争い、私たちに飲む水をくださいと言った。これが3回目のつぶやきね。モーセは彼らに、あなた方はなぜ私と争うんですか、なぜ主を試みの見るのですかと言った。これはもう主を試みるまで言っちゃったのね。改善せずにどんどん悪くなってんなみたいな感じで、あの旅するたびになんか悪くなってっちゃうみたいな感じですけどね。これ主を試みたんですね。民はそのところで水に乾いた。それで民はモーセにつぶやいていった。一体なぜ私たちをエジプトから連れ上ったのですか。私や子供たちや家畜を渇きで死なせるためですかって、ね、まあ、世に戻りたいと騒ぎ出したんですね。昔は良かった、俺は羽振り良かったんだぜみたいな感じね。あそこで遊び、夜遊びし、こっちで夜遊びし、こっちで大儲けしみたいな感じね。なんでしよう、ここまで連れてきたんですかって、私乾いてますって言ってね、つぶやいちゃうパターンね、これね。典型、自戒を込めて典型って言ってね、自戒を込めてね。でそこでモーセは主に叫んでいった。私はこの民をどうすればよいのでしょう、もう少しで私を石で撃ち殺そうとしています。すごいねこれね、ちょっとしたつぶやきじゃないよね。殺すぞこの野郎の世界になってんのね。モーセお前の責任だと、お前が荒野に連れてきたからじゃないかって、もうエジプトで散々な目に遭ってたっていうのを忘れてたのね。お前がキリスト教はいいぞと、救われるぞと、平安があるぞと、祝福多いぞって言って、お前がトラクト配って俺がそれを拾ったからここに来たんじゃないかってね、なんか騒いでるもんね。あなたの教会の責任です、 この教会なんとかしなしてくださいっつって、私はおかげで貧乏になってますってね、自分のことを差し置いて騒いでるんですねこれね。それでもね、主はね恵んでくださるんですよ。これがね忍耐強いっていうかね、このお父ちゃん時々大甘だなって思う時あるんですけどね。私も子供に甘えてよくね奥さんに怒られちゃうんですけどね。でこれね、主ほどね甘いお父ちゃんいないと思いますよ。これそこまで来てね、モーセを撃ち殺そうという危機迫るところまで攻め立ててんのにね、主は憐れみを施してくださるんですね。五節で、主はモーセに仰せられた。民の前を通り、イスラエルの長老たちを幾人かつれ、あなたがナイルを打ったあの杖を手に取って出て行け。さあ、私はあそこのホレブの岩の上で、あなたの前に立とう。あなたがその岩を打つと、岩から水が出る。民はそれを飲もう。そこで、モーセはイスラエルの長老たちの目の前で、その通りにしたということで、岩を突くんですね。突くというか、カーンと叩くんですね。そうすると岩が割れて水が出てきた。これ何を象徴してるんですかね。もう岩って言ったらイエス・キリストですよね。イエス・キリストを打ったら水が出てきたんですね。まさに十字架じゃないですか。十字架でつけられて打ったら血潮と水が出てきたんでしょ。命の水が出てきたんですね。これまさにイエス・キリストなんですね、ここは。ですから2度目ちょっと後の方になっちゃいますけど、モーセが同じように喉乾いたって言った時に、モーセがちょっとムカッとなっちゃってね、岩叩いちゃいましたよね。そしたらお前何してんだって、神様に怒られて約束の地にモーセ入れませんでしたね。あれなぜかっていうと、一回十字架についてるイエスをもう一回つけようとしたからですね。その罪でモーセは入れなかったんですね。自分出しちゃったんですね。さっきねパウロ言ったように十字架に二度つけられないんですよ。その罪が犯さないように我々しないといけないですね。でここも完全十字架ですね。主が十字架を示してくださって、その水で、彼らは喉を潤すことができたんですね。上渇きをここで癒してもらったんですね。すると何が起こるか、これここの教会でも起こっていることかもしれないですよ。何が起こるか、あ、ちょっとその前に7節ありますね。7節、それで彼はそのところマサまたはメリバと名付けた。それはイスラエル人が争ったからであり、また彼らが主は私たちの中におられるのかおられないのかと言って主を試みた。私たちの中にいるのかいないのか分かんねえよって言ってんですね。救われたんだけど主の実感がないって言ってこう騒いだんですね。乾いてるから。この教会に本当主がおられると言って、あなたのトラクトによってここに来たのに、主は本当にいるんですかってね。明け渡しが足りない、救われたばっかりの時はまあそういう時ありますよね。祈り全然聞かれませんつってね、乾きましたって文句言ったんですね。まあそれと同じ状態になったんですね、これね。でまあ恵みによって、水が与えられた、命の水が与えられたんですね。そうすると何が起こるか、この教会でも起こっていてもおかしくないなというのは、敵が出てきちゃうね。直後、さてアマレクが来てレフィリムでイスラエルと戦ったとなりますね。水は精霊を表してますんでね、精霊がブワーッと流れ出したんですね、主の恵みによって。そうすると敵も寄ってきちゃうね。モーセはヨシュアに言った。私たちのために幾人かを選び出て行ってアマレクと戦いなさい。明日私は神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。どうやって戦うか、これね、アマレクはね敵とも言えるんですよ。敵ととってもここ解釈できるんですけど、私ね今回はねここ自分っていうふうにね取れるんじゃないかなと思うんですね。自分を高めたい、自分の欲求ね、恵まれて主の恵みによって、御霊を感じ光を感じていた直後自分が出てきちゃうってやつね。これは今回ここはそういうふうにも取れるなって実は感じるんですよ。最初はね これ敵が最も嫌うパターンですからね。主に頼り、主の精霊がバーッと回り出したら、サタン一番嫌がりますよね。早速戦いに出てくるっていうね、それを鎮圧しようとして敵が出てくるってうなずけるんですね。でもね、こうもしかしたら私たちの肉っていうのも言えるかなと思うんですね。肉のうずきっていうのもありえるなと今思ってるんですよ。で、その対処の仕方がここに書いてます。で、10節読みますと、ヨシュアがモーセが言った通りにして、アマレクと戦った。モーセとアロンとフルは丘の頂に登った。モーセが手を挙げているときはイスラエルが優勢になり、手を下ろしているときはアマレクが優勢になった。しかしモーセの手が重くなった。彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に腰掛けた。アロンとフルは一人はこちら側、一人はあちら側からモーセの手を支えた。それで彼の手は日が沈むまでしっかりそのままであった。ヨシアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破った。主はモーセに仰せられた。このことを記録として書き物に書き記せ。書き記し、ヨシアに読んで聞かせよ。ヨシアに教えてるんですね。後継者であるヨシアにこれは重要だっつってね、教えてるんですね。面白いのは、手を挙げてると優勢なんだけど、手を挙げてないといけないということね。下ろしちゃうと、アマレクの方が優勢になっちゃうと。まあ、アマレクを自分の肉、自分の魂、まあ、自己主張って考えますと、手を挙げてるときは、沈められてるね。そのうずき、何かやりたいってうずきを沈められてるんだけど、手を下ろすと、うずきがうわーって出てきちゃうわけね。っていうことをこれ表してるのね。まあこれね、手を挙げてるのはね、祈りの状態だっていう、まあ、言う人多いですよね。でもこれね、面白い。アロンとね、フルがこうかかってるのね。アロンとフルがかかってるんで、アロン祭司ですからね。まあ、キリストが多分支えてくれてるんじゃないかなと私は思うんですよね。で、フルっていうのはもともと光っていう意味ですんで、こっちやっぱ精霊がこう対処してくれてるのかなと。ですから、イエス・キリスト十字架に我々つけられてるっていう事実ありますんでね、イエス・キリストの十字架と御霊の働きが私たちの自分というのを抑えてくれるのかなというふうに私取りたいんですよ、僕は。で、モーセ何やってるかっていうと、見ての通り、手はね、人任せね。アロンとフルにね、支えさせてね。自分、立ってないよ、だって。石の上座ってるもん。我々もそうですよ。イエス・キリストという石の上に座ってるだけなんですよ。重要なのは。我々何もしないの。自己主張をね、自分の力で止めようなんてとても無理ですよ。それはね、こうやってなくてこうなってる証拠ですね。頼ってない。もうダランとしてる証拠ですね。だからもうアマレクが優勢になって、ですから自分の自己主張が強くなって、もう絶対これ、抑えることできないですね。それが人間ですよ。ということは皆さんよくわかってますよね。私、これやりたいやりたいって抑えられないっていうのは多分皆さん何度も経験してると思いますけどね。でもモーセはね、ここまでいけたんですね。敵を目の前にして自分を出さないっていうね。右も人任せ、右はアロン任せ、こっちはフル任せ、自分は石にあってそこ座ってるだけとかやってね、腰掛けてるだけ。いいですよね、これね。こういう状況を毎日過ごしたいんだけど、できないのね、それがね。なぜかっていうと、自己主張してるという、その、心を見張ってるっていうのがやっぱ一番難しいからですね。心さえ見張ってれば、下ろせますよ。我々はすでに十字架ついてるんですから。で、心の中もいろんなものがありますからね。ぐちゃぐちゃ自己主張してる部分がガーッとあったりね。まあ、傷がちょっと残ってたりするかもしれないしね。いろんなものが残ってますよ。ですから、それを取り除いてくれるのは全部もう、御霊ですからね。あとはもう明け渡せるだけですね。明け渡すためには、そこにまず気づくってことが重要ですね。気づいたら明け渡せるはずですよ。皆さんも聖書知ってますからね。で、あと重要なのは、もしも、罪に気づいたらもう悔い改めるということですね。あとはもう自動的に御霊が修正してくれますから、そこが一番重要なところです。これがですね、十字架の効用ということでね、これからますますね揺るがされるでしょうからね。もう今でもかなり揺れ動いてますけどね、これからも来年また揺るがされるでしょうから、我々がふらふらと揺れないためにはまずここに戻ると ということです。ですからそのために毎日十字架を思い、御霊によって心を照らしてもらうと。でうちの思いに敏感なということですね。自分自身の思いに敏感なということですね。その十字架を確認すると、つけられたということを確認することで、その動きが人生化されますからね。ここだけはね、血じゃないですから。隅々は血でね、流れますけどね、もう沈静化は血じゃないんでね、もう十字架に頼るしかないですね。で、それを確認していくことで御国が、ますます拡大していき、一人一人からイエスの栄光が現れるようになりますよ。そうするとその一人一人にその御霊の実ね、愛、喜び、平安、寛容とかね、こう八つぐらいありますけどね、まあ、みんなイエスキリストですけど、それが、どんどん溢れ出るようになり、この教会の中で、その自分の死によって他の人から命が流れるということを見ることができるようになるでしょう。ということで最後結論が詩編の131編から取っています。主よ、私の心は誇らず、私の目は高ぶりません。及びもつかない大きなことや苦しいことに私は深入りしません。誠に私は自分の魂を和らげ沈めました。血離れした子が母親の前にいるように、私の魂は血離れした子のように見舞いにおります。イスラエルよ、今より常しえまで主を待て、という、まあ、非常に短い詩編なんですけど、我々もですね、父離れしてイエス・キリストの前に立てるようにしないといけないですね。いずれにしたってね、父離れしてなくて立たないといけないですからね。さっさと立って、イエス・キリストの御前にですね、堂々と立てるようにしたいですね。そのためにここに書いてあるように、心は誇らず高ぶりません、及びもつかない大きなことや苦しいことに深入りしません、書いてますね。一節ね、これがイエス・キリストを着ている状態です。私たちはしないと思ったって、イエス・キリストの死の状態にあったら主の栄光が現れるから、おのずと奇跡も起こるんですよ。人々の目に対してはなんか主の栄光があるようなっていうね、恐れ多い教会だって見えるように多分なるんですよ。私たちから見たらみんなみすぼらしいなみたいかもしれないですけどね。よその人から見たら、おお、これはすごい教会だと多分見られるんじゃないですかね。そうなったらね。そうじゃないと、私たちが自分たちの力でいくら頑張ろうとすると、もう逆パターンですからね。なんてみすぼらしい教会なんだ、騒がしいだけじゃんみたいなね、感じになると思いますよ。ですからこれからこの混乱の世の中で重要になってくるのは十字架であり、イエス・キリストの死を常に怯えるようにしておくことということです。以上です。